恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日読んでいただきました聖書箇所、その中で特に目立っている言葉があります。それは報いという言葉です。41節には預言者の受ける報いを受けます、義人の受ける報いを受けます、そして42節にその人は決して報いに漏れることはありません。報いと聞くとクリスチャンというのは報いを求めないでどんなことでもする存在ではなかったのかと考えてしまいます。何の見返りも求めないで感謝の言葉や褒め言葉を受けなくても一方的にそれをなす、それがクリスチャンではなかったんでしょうか。愛の技をなしても賛美にあるように愛なき人の世界に愛もて我は望まん、もし我施すとも直ちにこれを忘れん、直ちにこれを忘れん、何をしても直ちにこれを忘れて報いを求めないのが愛の姿ではなかったんでしょうか。愛の技手帳という手帳を持って、何年何月何日誰々にこんなことをした、それへの報い未納とですね、そんな心の記録を丹念に記入しては、あの人にもこの人にも貸しがあると氷菓子のような目つきで人を見る、そんな生き方をしてはならないのではなかったでしょうか。報い、しかし聖書を開くとこの報いという言葉が繰り返し繰り返し、罪の報いとしての裁きという意味ではなくってご褒美としての報いという意味で繰り返し教えられていることに気づくのです。報いには二つあるのです。地上の報いと天国の報いと、そしてそれは両方とも受けるわけにはいかないのです。どちらかを選択です。地上の報いの中には人々からの賞賛や具体的なご褒美や表彰や宝やお金や名誉や地位など、昨日アワナクラブのオリンピックが竹筆で開かれて皆さんちょっとしょんぼりして帰ってきました。もうちょっとで優勝だったのに負けたとですね、悔しそうに帰ってきたんですけど、江川宣教師なんかは先生が言ってくれて手を挙げて祈っててくれれば勝ったのになんてですね、そこまで言われるんですけどもですね、私はよかったな2位で2番でよかったよと思ってるんですけど、言った本人たちはいや1番でないとと言うかもしれませんけど、本当に金メダルをもらわない方がいいんですですね。しかしこの地上の報いは一時的で色あせてゆき、傷つき、時に盗まれ、虫がつき、変化し、そしてそこには虚しさが伴うのです。天国での報い、それは永遠で色あせることがなく、傷ついたり虫がついたり盗まれることがなく、真実で変わらない喜びがいつも伴う、それは神様からの確かな報いだからです。そして地上での報いを受けてしまうと、それはすべて支払い済みとなって神様からの報いはなくなってしまうのです。私たちはすでに三条の説教を学んだときに、特にその6章でそのことについて詳しく学んできたのです。人前での善行、人に知られる施しや献金、人に見せつける祈りの姿、断食をしていることを自慢する態度、そうした行為はすべて地上の報いを求めることで支払い済みの報いとされて、神様からの天国での報いを失ってしまうことになると学んだところです。それを聞くとある人は言うかもしれません。 天国の報いなんてピンとこない。本当かどうかもわからないし、ずっと先のことだし、つまんない。天国ではいいから、地上で、この世で報いが欲しい。どうでしょう。皆さんは天の報いと地上の報いと、どちらかを選べって言ったらどっちを選ぶでしょう。ガソリンスタンドなんかに行くと、スタンドの人が窓に寄ってきて、現金払いですか、カードですかと聞きます。ちょうどそんな感じですね。地上払いですか、天国払いですかとですね、私たちはことあるごとに実は聞かれているのです。天国払いはいいから、地上払いを少しはいただきたい。まだ全然地上払いが足りないとですね、おっしゃるかもしれませんけど、実はそれは天国を知らない人の言葉、願いなのです。パウロは、コリント人への第2の手紙、5章の9節10節で、こんな言葉を書いています。そういうわけで、肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは、主に喜ばれることです。なぜなら、私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて、報いを受けることになるからです。パウロは、ここで、キリストの裁きの座と書きました。この裁きの座と訳されている言葉は、もともとの言葉は、ベーマという言葉が使われているのです。このベーマという言葉は、裁判の時の高い段を指したり、また栄冠を受ける時の高い座を指しているのです。ベーマ。聖書の中に繰り返し出てくる重要な言葉ですので、今日、一つギリシャ語を覚えて帰りましょう。ベーマ。一緒に言いましょう。ベーマ。今日朝、泉直也くんが一生懸命コマを回していました。コマはあれ、ベーゴマ。ちょっと似てますね。ベーマ。ベーゴマと覚えないように、ベーマ。パウロ自身がしばしば裁判の席に立たされたのです。そして、その席のことをベーマと呼びます。教会の方々とギリシャのコリントの遺跡を訪ねたとき、広大な遺跡の中にベーマと記された大理石の高い段がありました。ああ、これがあのベーマと私は一人感動にですね、浸ったものでした。というのは、パウロ自身がコリントで伝道していたときに、ユダヤ人たちの犯行にあって捕らえられ、コリントの法廷に引っ張っていかれたのです。使徒の働き18章12節。そこで、法廷に引いていったと聖書になっているこの法廷がベーマなのです。今日の修法のアウトラインのところに小さい写真ですけれども、そのベーマの写真をですね、小さく写しておきました。後ろの方にある山がアクロポリスで、そのところにアフロディーテ、ヴィーナスの神殿があって、夜な夜なその神殿の巫女たちが売春をするためにですね、下の町に降りてくるという非常に風紀の乱れた汚れた町がコリントなのです。その前方にですね、この塀のように映っている不鮮明ですけれども、それが実はベーマなのです。パウロはそのコリントの人々に書き送った手紙の中で、同じベーマを使いながら、天上のベーマ、神様のベーマを指し示したとき、コリントの兄弟姉妹たちは、自分たちの町のベーマ、パウロ自身が立たされた町のベーマを連想し、そしてそこから天のベーマ法廷を思い描いたことでしょう。聖書は私たちに、天国のベーマ、神様のベーマがあることをはっきりと指し示し、そしてそのベーマに立つためには、備えが必要だと私たちに警告するのです。2種類の備えが必要です。第一の備えは、イエス・キリストを信じているという備えです。このことなしに、天のベーマ法廷に立つことは、それは無謀なこと、恐怖なことです。神様は、その天のベーマで、すべての人に、 クリスチャンであろうとなかろうと、すべての人間に同じ問いをなさるのです。あなたは地上で生きている間にイエス・キリストをあなたの救い主と信じましたか？もしそこであなたが、はい、私はイエス・キリストを救い主と信じていますと告白することができれば本当に幸いです。神様はそのベーマのところに命の書を開いて、確かにあなたは命の書に名前が記されていると、あなたにこう言ってくれるのです。ではあなたは一切の罪許され、神の子供とされ、永遠の命が与えられています。さあ、あなたに約束された永遠の喜びに入りなさい。ところが、もしその問いかけに対して、いいえ、幾度も信じるチャンスはありましたが、結局信じないままで来てしまいました。すると、神様の答えは決まっているのです。呪われよ。あなたは用意されていた救いを拒んだのだから、悪魔のために用意された永遠の滅びにあなたも入れとなってしまうのです。恐るべきことです。そして天に、私たちはもう一つの天上のベーマに立たされるというのです。そこでは、罪の裁きではなく、地上にあって成したすべての技に従って裁かれる、すなわち、クリスチャンがクリスチャンとしていかに神に従って生き働いたかの報いが正しく評価される裁きの座、ベーマなのです。クリスチャンがいかに生きたかというその真価が試されるベーマです。そしてそこでその働きが、その生き方が、金、銀、宝石、木、草、どれであるかが試されるというのです。イエス・キリストという土台はしっかり据えたけれども、そのことで救いは確実なものとして得ることはできたけれども、その上にどんな建物を建てたかが問われるというのです。クリスチャンとは、神を知り、天国を知り、天上の報いが本当にあることを知っているので、そしてクリスチャンとは、とてつもなく欲が深いので、並大抵のことでは満足しないので、地上の一時的な色褪せるような報いよりは、永遠の天の報いを求める存在なのです。地上で脚光を浴びて、金の住まいに住まうよりは、地上で人知れず草の家に住んでも、天上で神様からの賞賛をいただき、金の住まいをいただこうとする、すごく欲が深いのがクリスチャンなのです。では、その報いはどのような行いによって、行いに対してなされるのでしょうか。今日の中心の御言葉、42節。私の弟子だというので、この小さい者たちの一人に、水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方に告げます。その人は決して報いに漏れることはありません。皆さんぜひ覚えておいてください。私の大好物は水です。なぜ覚えておいてくださいというんでしょうか。もしも私に出す場合に、お茶を出すよりも冷たい水を出してくださる方がですね、私は嬉しいのです。どこへ出かけるにも私は内灘の水を水道からペットボトルに入れて持ち運んでいます。内灘の水っての売ってませんけどもね。皆さん、お茶が売り出されたとき、私はびっくりしましたね。そんなものが売れるはずがないと思いました。でも、今ではどうですか？お茶は当たり前のように売られ、買われているのです。その後に水が売り出されたとき、私はまたびっくりしました。水なんか売ったって、この水の豊かな日本で買う人がいるもんかと思いました。でも、人々は水を競って買うのです。私自身も出先で内灘の水がなくなると、当然のようにペットボトルの水を買い求めて飲んでいるのです。暑い夏の日にいただく一杯の冷たい水の美味しさ。この小さい者たちの一人に飲ませるなら、その人は報いに漏れることはない。だとしたら、私たちはどうぞ互いに競い合って、水飲んで、水飲んで。今日はうちの家内忘れないで、時々忘れるので、 冷たい水が溶かれました。ああ、これで家内は報いに漏れることはない。まあ、それはとても嬉しいことですけれども、でも、ここで言う冷たい水をこの小さい者たちに差し出すっていうのはそういうことなんでしょうか。ぜひ、聖書を読むとき、文章の流れの中で背景をしっかり見ながら学ぶという必要があります。この言葉をこの文脈と背景の中から考えると、第一にこの語られている場所を考えていただきたいのです。それはイスラエルの国のことです。旅人にもてなされる冷たい一杯の水の大切さは、私たちの国とは比べようもありません。水は命と言われる国でのことです。本当に水は命そのもの。喉の渇きを覚えてから飲むんではもう遅いのです。30分ごとに喉の渇きを覚えなくても水を飲まなければ熱中症にかかってしまい、本当に命が危険にさらされるのです。第二番目に、この言葉を、考えるときに文脈の中で、実章の流れの中で、この水一杯でも飲ませるを読むと、この意味の大きさがわかるのです。イエス様はこの第十章で、十二弟子を伝道旅行に送り出すにあたっての注意事項や、そこで待ち受けている様々な迫害、苦難についての覚悟を促している箇所です。狼の群れの中に羊を送り出すようなものだ。捕らえられ、議会に引き立てられ、鞭で打たれ、殺される者も出てくるだろう。人々から激しく嫌われ、憎まれ、追い立てられるだろう。それは当然起こってくること。弟子はその死に勝らず、私がこれほどまでに足ざまに罵られ殺そうとする人々が後を絶たないのだから、あなた方も同じような仕打ちを受けるのだ。しかし、心配するな、恐れるな。そう励ましている箇所の中に今日の言葉が来るのです。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。また私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます。また義人を義人だということで受け入れる者は義人の受ける報いを受けます。私の弟子だというので、この小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方に告げます。その人は決して報いに漏れることはありません。文脈の中でもう一回読み直してみると、その意味が浮かび上がってきます。これは決して水大好きの牧師に冷たい水を一杯プレゼントすると大きな報いが受けられますよ。さあ皆さん牧師に水をとですね、いうところではないのです。キリストのゆえに迫害を受け、人々から悪口雑言を浴びせられ、石を投げつけられ、村八分にされている時に、その伝道者を受け入れる行為は、並大抵の行為ではないのです。そんな中でその伝道者を受け入れるなら、その行為自体がイエス・キリストを受け入れる行為だというのです。預言者を預言者だというので受け入れるなら、預言者の報いが、義人を義人だというので受け入れるなら、義人の報いが受けられる。なぜなら、それはそうすることによって自分自身を危険に陥れるほどの勇気ある行動だからです。いじめの問題がまた大きくクローズアップされています。いじめにあって追い詰められた少年にとって辛いのは、そんな状況の中にあって一人も彼の彼女の味方にならなかったという事実です。いじめの状況の中では、そのいじめられている人の側に立つということは、とても大きな勇気がいるのです。自分も、そのいじめられている少年少女の一人にならなければならないからです。ですから、いじめる側に立つか、見て見ぬふりするかしかないのです。石川県が生んだ素晴らしい伝道者、それは長尾真希だと以前から考えています。長崎から引かれてきた キリシタンたちが凍えるような牢に入れられ、あのうたつ山の開墾という強制労働を強いられながら、神をたたえ祈りをし、喜びにあふれて互いに愛し合い支え合っている姿を見ていたのが、長尾八右衛門という武士というか武士上がりの、方でした。ところが彼は本当にその姿に感動して、大きな心の中に影響を受けて、その後プロテスタントの宣教師としてやってきたトマス・ウィンのところに行ってクリスチャンになります。そしてその影響で長尾真希息子もクリスチャンになり、後に牧師になったのです。この長尾真希は特に貧しい人々を助ける愛の技を通して、あの世界の香川豊彦と言われる香川豊彦に最も大きな影響を与えた人物です。長尾真希があの大聖寺、今の加賀市にの伝道に導かれた時、彼とその家族は人々から激しい迫害を受けたのです。大聖寺の町のすべての店が長尾真希の家族への不買同盟、何も売ってはならないという同盟を結んで、一切の米、日用品を売らないと誓い合ったのです。兵糧攻めによって長尾真希一家を大聖寺の町から追い出そうとしたのです。そこで長尾真希の家族は週2回18キロ離れた小松まで交代で買い出しに出かけたそうです。ある時は長尾真希の家に人間の生首が放り込まれました。そこには、やそに加担する者はこのように処分すると書かれた紙が貼り付けられていました。生首だと思って見たのは、それはお芝居で使われる小道具の首だったそうですが、子供たちも様々な迫害を受けたのです。学校でお弁当の時間にお弁当を開くと、周りの子供たちがそのお弁当に椿を吐きかけたのです。娘は土手から川に突き落とされたり、様々な迫害を受けたのです。人々はみんなで監視しながら、誰も長尾真希一家を助けないようにと見張っていたのです。そんな人々の冷たい監視のもとで、水一杯を差し出すという行為がどれほど困難か、命がけのものか知らされるのです。イエス様は、伝道に送り出す十二弟子への注意を与える言葉の最後に、この言葉を持って締めくくります。あなた方を遣わすのは、まさに狼の群れに羊を送り出すようなもの。しかしあなた方はそこできっと狼に食い殺され、狼にズタズタにされる。しかしそのような迫害の中で、きっとあなた方を受け入れてくれるものが出てくる。水一杯を飲ませてくれるものが出てくる。それによってあなたは人々に大きな神の報いを、祝福を、いや救いをもたらすことになる。驚くべきことだと思います。すなわち、クリスチャンが人々から迫害を受ける、人々から足ざまに言われる、それが一つの大きな伝道方法だというのです。どうしてこんな苦しい目に、どうしてこんなひどい目に遭わされるのだ。そんな中でクリスチャンが主を見上げながら耐えて祈って主を賛美しているとき、不思議なことに必ずのように、そんなあなたを受ける人が大勢ではないでしょう、一人。そんなあなたに勇気を振るって命がけで水一杯差し出す人が出てくる。すなわち、あなたの側に立つ人が、そしてイエス・キリストをそのような形で受け入れる姿勢を示す人が出てくる。実際に2000年の教会の歴史はそうでした。迫害が起これば起こるほど、クリスチャンが苦しめられれば苦しめられるほど、教会は沈滞化していくかというと、救われる人々が次々起きてくるという不思議な現象が起きたのです。皆さんも塩狩峠の映画をご覧になった方、 思い出してください。あの潮海討議の中で牧師が雪の中で冷たい凍てつく夜に路傍伝道しているとみんながそこに雪をぶつけて迫害しました。ところがあの主人公がパッと近寄っていてそんな牧師を助けようとした。あのことが一つの大きなきっかけになってあの主人公は救いに導かれていく。本当に不思議な伝道方法。クリスチャンは苦しみや悲しみや迫害を本当に受けることが伝道なのだというのです。この小さい者たちの一人、しかしイエス様が使わす一人一人はキリストの代理なのです。この一週間、中国の唐家仙さんが本当に忙しくアメリカに飛び、そして北朝鮮に飛んでいきました。アメリカからはライス国務長官が日本に、韓国に、そして中国へと一泊だけしながら本当に忙しく飛び回りました。この二人とも、一人は中国の国家主席の、一人はアメリカ大統領の代理として送られたのです。ですからそれは大統領と同じだけの権威を持っているわけです。その存在はとても大きいのです。イエス様は十二弟子を大きな存在として派遣されました。そして同じように私たち一人一人をも大きなものとして尊び、重んじ、そのようなものとして私たちを使わしていてくださるのです。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。あなたはまさに私の代理大使だというのです。私たちは自分で自分をなんとちっぽけな存在かと思います。私一人ぐらいとその存在を低く見積もり、自分を癒しめます。とんでもないことです。この小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、神はそれを大きな大きな、決して報いから漏れることのない大きな愛の業として記録し、報いようとされるのです。それほどに神様は、あなたに私たち一人一人を注目しておられるのです。この町に建てられているこの教会、この町で信仰を持っておられるあなたの存在、家庭で一人だけイエス様を信じて孤独な戦いをしておられるあなた、学校で、職場で、その地域社会で、もしかするとあなたはただ一人のクリスチャンかもしれません。自分では何もできない小さな存在と思っておられるでしょう。しかし神様の目には、あなたは大きな大きな存在であり、神は希望をあなたに置いておられるのです。なぜなら、あなたはイエス・キリストの代理大使であり、神はあなたと共におられるからです。お祈りしましょう。天の父様、今日もあなたのお言葉をありがとうございます。あなたは、私たち一人一人を本当に狼の群れの中に使わされる羊のような、こんなに弱いものをそんなところに使わされる方ですが、そしてそのところで様々にクリスチャンであるゆえに人々の誤解を受け、理解されず、また足ざまに言われ、家の恥と言われ、家庭の平和を乱すものと言われ、様々に足ざまに言われることがありますが、しかしそのような時こそが神様、私たちにとっての大切な大切な時であることを今日教えられました。本当に苦しめられることによって、迫害されることによる伝道、神様、不思議なあなたのなさり方を私たちは今日見ました。どうぞ神様、すぐに根を上げてしまい、天の報いよりは地上の報いの方に魅力を感じてしまう私たちを、どうぞ作り変えてくださり、あなたを見上げ、あなたに褒められることを本当に選びながら、あなたに従って生きることができますように。また今辛い状態の中にある方は、そのところでしっかりと耐えていくことができるように、主を褒めたたえて、そのところで忍耐することができますように導いてください。一杯の水、神様、私たち自身が一杯の水を捧げるものであると同時に、神様、一杯の水を持って来る人が次々と起こされますように、神様、 人々のうちに働いてください。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。